今からお聞きいただきますのは令和元年11月11日月曜日に草津第二小学校で開催されました家庭教育サポート授業の収録音源です。家庭教育サポート授業は家庭で子どもたちが基本的な生活習慣や善悪の判断をはじめとした生きる力の基本となる能力を身につけるため保護者向けの学習機会を提供することにより家庭の教育力の向上を目指す取り組みです。講師は松浦直子さん。テーマは親子のコミュニケーションです。松浦直子さんは2008年からボイストレーナーとして東京、滋賀にて年齢層やジャンルを問わず指導されており、インターネットを使ったレッスンの傍らラジオ出演、企業研修、コーチングのセッションを実施されています。それではどうぞ最後までお聞きください。どうも皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました松浦と申します。ちょっと午前中雨すごいことになってたんですけれども、皆さんがね来てくださるくらいの時間には上がって、なんかいい感じですねよかったです。で今もね言ってくださってたんですけれども、この講義の内容を動画で今ちょっと撮ってます。でこれ私しか今映ってない状態で、皆さんは映ってないので、ご安心いただければと思います。記録のためにちょっと撮らせていただいておりますが、お声のね参加は全然問題ないですので、皆さんさえよろしければ笑っていただいたりとか、お声出していただいたりとか、あーとかどんどん入ってきていただければ嬉しいなと思っています。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。で今日なんですけれども、このきちんと届く伝え方で表情豊かに向き合って子どもの感性を育もうというタイトル、ね、こちらを見ていただいて、あ聞きたいなって思ってくださった方が集まってくださったと聞いています。行かなあかんとか呼ばれてきたとかじゃなくてですね、申し込んでくださった方が来てくださったということでですね、私すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。改めてね、皆さん今日はお運びいただきましてありがとうございます。で今日のお話なんですが、お母さんと子どもさんお互いが辛くならないコミュニケーションの心得、ね、私ボイストレーナーなんですけれども、その声を口で出すというよりもこう心からちゃんと出して伝えられるような、その心の方のお話を少しさせていただくことと、あとその後でですね、きちんと届く話し方とか声とかスキルの話、マインドが先、スキルがその上に成り立つよというような流れで今日はお話を進めていきたいと思っております。で最後に質問の時間を設けていただけるということですので、その時にね、またこのお話の中でわからなかったこととか、さらにちょっと追加で聞きたいよっていうことがありましたら言っていただければ嬉しいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。さあね、ここまでちょっといろいろお話しさせていただいたんですが、まず私が何者なのかというのをね、軽く自己紹介をさせていただきたいと思っています。私松浦直子と言いまして、この草津出身で今草津に住んでいます。で年が36歳、近いお母様もいらっしゃれば、あ若そうな人もいるなと思って、すごいいろいろ思い巡ってますが、子どもはですね今4歳ということでちょっとちっちゃいんですね。皆さんのように小学生のお子様、小学生の子どもはいないんですけれども、今までこのボイストレーニングの仕事をしてきた中で小学生の生徒さんとかもすごい多かったんですね。で保育士の経験があったりとか、小学生さんの学童の、保育士っていうのかな、はい、させていただいたり、あと障害児さんのサマーホリデーのボランティアに行かせていただいたりということで、子どもさんと関わる機会は結構多かったんです。ちなみにこの中でボイストレーニング受けたことがあるよという方いらっしゃいます？そうなんだ、ね、視線をちょっとね今感じてたんですいやそうなんだじゃあカラオケ好きだよっていう方どれぐらいいらっしゃいます？ ありがとうございます。嬉しいですね。そんじゃ人前で喋る機会があるよという方はどれぐらいいらっしゃるんやろ。そうなんだ、もうぜひ前に座っていただきたかったですね。ありがとうございます。いろいろね、皆さんにおいてそれぞれ声を使ってなんか楽しいことをするとか、何か大事なことをするとか、大事な人とつながる機会っていうのはすごい多いと思うんですけれども、その時に今日のお話何か一つでもねお役立ていただけたりとか、あの時そんな話もしてたなみたいな感じで思い返してもらえたらすごく嬉しいなと思います。でまずは先ほども言った通り、私のね今までのそのボイストレーナーなどなどの経験を通して得た経験の中でですね、子どもさんとのコミュニケーションについて私が感じたことをまずはお話しできたらなと思います。よかったら遠慮なく前の方にどうぞ。で、自分で言うのもちょっと難なんですけれども、私あの子どもさんにすごくこうよく覚えてもらったりとか、会ってすぐ慕ってもらったりとか、なんかよくお母さんがうわーこの子こんなんないのに松浦さんにはえらい懐いてんなみたいなことがすごい今まで多かったんです。で家帰らはってからも松浦先生に会いたいとか言わはったりするっていうのをお母さんから聞いたりとかして、あすごい嬉しいなっていうのがもう今まで何回も何回もあったんですけど、それってなんでなんやろうって一回考えてみたことがあるんですよ。で私が思うにその理由が大きく2つあるなって思ったんですね。でそのうちのまず1つが感情表現が分かりやすいということ。まああの感じていただいているかもしれないですけど、まあ、ちょっとニコニコして大きい声でわーって感じで喋ってるので、すごい子どもさんたちにとっても分かりやすい、反応がいいから面白いとかっていうのがあるのかなって思ったんですね。でこの点やっぱ声とか聞き取りやすいとか、あと、まあ、笑い方表情とかっていうところでリアクションがはっきりしているっていうところも喜んでもらえたりとか、なんか一緒に過ごしてて楽しいって思ってもらえる要因の一つかなと思ってました。で、まあ、ここに関しては皆さんにねお伝えできるコツがありますので、これは後半にお話をさせていただきます。でもう一つはちょっとすごいパーソナルなことになるんですが、私一人っ子なんですね。兄弟がいないんです。でこの一人っ子の環境で培った気質が子供さんと関わるときに実はすごくいい働きをしてるんじゃないかっていう仮説を立てました。でまあ、どういうことかと言いますと、私子供の頃にまあ一人っ子ですごいこう両親がねもう両親のこの愛情を一手に担うわけです。で、まあ、ちっちゃい時とかは重たいなとか煙たいなとか思ったこともあったんですけど、まあ、今でこそねもちろん感謝があります。で、まあ、だいぶぶっちゃけ甘やかされて育ったわけです。欲しいなっていうものは割と買ってもらえたりとか、なんかわがままがなんとなく通っちゃうみたいな。ですごいこれはありがたい話なんですけど、やっぱ社会に出てすごい苦労はしたんですが、この気質、このなんていうのかな、こういう生活環境があったことで割とこう自分優位に考えて しまう場面もあるんです。だけどこれはある意味その自分勝手とか自己中とかいう言葉にも置き換えられるんですけど、皆さんちょっと振り返ってみてくださいね。今までこう長い期間お母さん頑張ってこられた中で、自分のことを後回しにして、もう子どもさんをすごい優先して、子どもさんのために子どもさんのためにってすごい頑張ってこられている方がほとんどだと思うんです。うん、なんか晩ご飯作るだけで食べさすだけで自分は気づいたら、あもうこんな時間やって食べる間もなく寝るとか、なんかもうそういうことってもう日常茶飯事だと思うんですよ。でこの子どもさん優先、自分は犠牲にして子どもさんを大事にっていうのになりがち。このねどうしてもこう自己犠牲をして我慢をしているまま子どもさんと向き合うっていうのは、どうしても自分はね楽しくなりきれないと思うんですよね。うん、で子どもさんと関わる中ですごくやっぱり自分も楽しくいたいということで、まあ、言うたら自分が楽しむためにバカ正直になって子どもさんといっぱい遊んだり時間過ごしたりする。これで子どもさんにとっても楽しいというか対等な関係と思ってもらって心を許してもらう場面が多かったんじゃないのかなっていうふうに私は思いました。でね、まあ、この我慢してたりとか子どもさん大事っていうあまりに自分を大事にできないまま関わることで、 これね、自分にこうすごい我慢テンションをかけて過ごすっていうのをしてるまま、子供さんのことを本当にありのまま認めてあげられそうですか？どうでしょうね。すごいこう我慢して、私はこんな感じで頑張って、私頑張って、私だけ頑張ってるっていう気持ちのまま子供さんをあったかく包む、許してあげる、認めてあげるっていうのはね、なかなかちょっと難しい部分があるんじゃないのかなというふうに私は思うんですね。で、ここで一つちょっとね、こんな言葉を皆さんにシェアしたいと思います。見えます？後ろ大丈夫ですね。子供は鏡という言葉を書かせていただきました。すごいこう感じる方もおられるかもしれませんね。自分の性格の、あ、こういう性格あるなあっていうところ、すごくお子さんが引き継いでたりとか、ちょっとした何か発言の癖みたいなものを子供さんがめちゃめちゃよく言ってたとかっていうように、何かと何かと子供は母親のコピーだな、鏡だなっていう場面、本当によくあると思うんですね。で、自分にやっぱりこう我慢して負担をかけてるとき、つい同じものを目の前の人に求めてしまいがちです。これは子供さんに限らず、いろんな人と関わる中でそういう場面ってどうでしょう。なんかそんな感じありませんか？自分が心がけて、そうだな、何でもいいんですけど、心がけてこれはやめとこうとか、敬語を正しく話そうと思ってめちゃくちゃ心がけてる人が、ちょっと乱れた敬語喋ってる人とおしゃべりしたらね、うわー変な敬語使ってるわーってやたらこう気づいちゃったりとかするような、自分にとってすごく気にしてることを知らずに目の前の人にも求めがちです、どうしてもね。っていうことで、やっぱりこれを受けた お子さんっていうのは、なんとなくちょっと窮屈な思いがあるわけです。だから例えばちょっとご飯をね、ちょっとこぼしただけでもわーっと怒られてしまったりとか、ちょっとお母さんが疲れて元気がないっていう時とかも、お母さんにとってはね、すごいこうしんどいというか辛い思いがあるんですけど、それを見た子どもさんは子どもさんで、あれお母さんなんかしんどそうやな、大丈夫かなっていう心配をするっていう負担がかかるわけ、うん、なのですごいこう子どもさんにも、なんていうのかな、天真爛漫にのびのびと過ごしてほしいなって思われるお母さんにおいては、やっぱりご自身がまずは先にのびのび楽しく過ごしてほしいなというふうに私は思うわけです。やっぱりね、お母さんの存在って子どもさんにはすごい大きいものだと思うんですね。でよく言う、あの月並みな表現ですけど、太陽のようだと、そんな言葉を聞いたことがないでしょうか。お母さんは家族、家庭の中において太陽のような存在だみたいなね、言葉 あると思うんですけど、まあ、ぜひね、その太陽であるお母様方が家族やお子さんを照らすこの太陽の光をね、絶やさないようにしていただけたらいいなと思うんです。ただでもこれって、まあ、よくあるこういう話ですけど、いやもうほんじゃ辛い時も辛い顔したらあかんのかとか、そんな常に元気でいなあかんのっていう話。私はこういうね、太陽のようなお母さんの存在で大きくてっていうのを言われた時にちょっと負担に感じたんですよ。頑張らなあかんねんなみたいな。だけどいろいろ考えた時に、じゃあその太陽の光が絶えないようにするためになんかできることないかなって思ったんです。太陽の光のような温かさ、愛を頑張って出すじゃなくて、自然と溢れてくるようにしたらいいんじゃないかなと思ったんですよ。にじみ出るような。じゃあそれって何をしたらできるんやろうって思った時にたどり着いたのが、今あるものにとにかく感謝をしようと思いました。自分を認めること、すごい大事だなって思ったんですね。あとできてないことよりもできてることを誇りに思おうと思いました。例えばテストで90点を取りましたっていう時に、あと10点取ったら100点やったのに、詰めが甘いな、 と思うのか、90点も取れたらすごいやん、あと10点で100点やん、次頑張ろうみたいな、今あるものの方をフォーカスしよう。そうすることでやれてるやん、自分いけるやん、まだやれるなっていうような希望が、希望とかエネルギーが満ち溢れてこれが太陽の光になって、他の人にも届けられるようなエネルギーになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なのでそういう意味で溢れ出る光を注ぐ太陽のようなお母さんになっていただけたら、子どもさんはすごくこう温かさを日々感じられるんじゃないかなっていうふうにまず思います。きっとね、本当にお母さんがそうなったら、お子さんは鏡なので、お子様もそういった、心持ちでね、日々過ごせるんじゃないかなというふうに思います。で、このね、太陽という例えを私今しましたが、もう一つ同じようにね、空にこう掲げられて輝くものがあると思うんです。何やと思います？太陽のようなもので空にこう丸いやつ、丸やったりこうこうなったりするやつ、お願いします。何でしょうね。ありがとうございます。今次って言ったよね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、助かりました。そう、お月さん、お月さんです。このお月さんにもお母さん方にはぜひなっていただきたいなというふうに私は思ってます。どうでしょう、太陽と月の何かこうイメージの違いみたいなものってあります？ちょっとこれは一言では答えられないんですけれども、どなたかにちょっと発言をしていただいて聞きたいな。太陽はこんなイメージ、月は片やこんなイメージみたいな感じでちょっと言っていただけたら嬉しい。いや、ありがとうございます。目を合わせに行きました、私。どんなイメージあります？まず太陽の方、うん、あ、もうまっすぐに。
太陽は、うん、照らすもの。
そうそう、
月は暗いところに明かりを灯すもの。
ああ、いいですね、綺麗。いいです、いいです、ね、なんかちょっと違いがありますよね、うん、もう一方行こうかな。じゃあ対角線の後ろの眼鏡のお母さん、よろしいでしょうか。人前でお話をされる機会も割とのことなので。太陽のイメージってどんなイメージあります？いいですね。月は、あ、いいですね。そうですよね。ありがとうございます。おおむね皆さんもね、そういうイメージがの違いお持ちだと思うんですよ。太陽はこうこんな感じのあれですけど、月はちょっとおしとやかなというか、ギンギンに照ってなくてちょっと穏やかな感じやったりとか、暗いところにスッといてるような、なんかこう静と動じゃないですけど。なんかそういう対極のイメージが皆さんの中にもあるかなと思うんですね。で、先ほど私言いました、皆さんには太陽にもぜひ月のようにもなっていただきたいということ。じゃあ月ってどういうことかっていうお話させていただきます。太陽って自らって言ってますよね。だけど月って自らって言ってますか？ありがとうございます。そう、自分で発光はしてないんですよね。太陽の光を受け取って反射してる、反射反映っていうのね、こうもらってるんですよね。というように、皆さんに月になっていただきたいというのはですね、皆さんに降り注ぐ幸せとかいろんな感情、うん、まあでも幸せだな、あったかいものというか幸せをぜひね、皆さんは月のように全面的にも受け取ってほしいなということです。うん、だから褒められたらありがとうって言っていいし、もらって嬉しいもんやったらもう変にね、遠慮せずに、あ、ありがとうありがとう、もらうもらうもらうって言ってももらってほしいし、受け取ってもね、そういう悪いこととか罰はもう当たらないので、嬉しいな、ありがたいなっていうことはもう全部、もう全部全部もらっちゃってください。そうすることでね、なんだろうな、こうどんどんどんどん自分に降り注ぐものを受け取ってより輝くわけ、月のように、ね、というような、なんだろうな、 子供さんとかにこうおやつあげたらさ、いやもうお母さん悪い悪い、もういい悪い、もう容器持てるしっていう子供さんにあんま見ないですけど、またおやつあげようっていうのはちょっと思いがたいところがありますよね。やったらもうよっぽどもらってくれて、わあ嬉しい、ありがとう、パクパクパク、わあ美味しいみたいな方があげがいがあるような、こう物喜びするというような感じ。こんな感じでね、ぜひね皆さんにも自分に降り注ぐ幸せをね受け取ってもらって、屈託なく喜んでほしいな、ハッピーを感じてほしいなっていうのをすごい思います。という意味で太陽と月の二面性を持っていただけたらいいなっていうのを思ってるわけです。じゃあこの二面性、太陽と月になってもらって何が得られるかというと、書こうかな、豊かさ、豊かさがより深く得られるんじゃないかなというふうに私は思います。じゃあ豊かさって何っていう話、なんかねよく聞く言葉ですけど、意味合いとしては結構ふわっとしてると思うんです。豊かさっていろんなね解釈あると思うんですけど、私は今あるもので満足をして新たな価値をそこから生んでいけることなんじゃないかなというふうに思ってます。ないものはだってねないじゃないですか。だけどあるものはありますよ ね。あるものでどうにかするとかできるように考えていけるっていうのが豊かさなんじゃないかなというふうに思います。どうしてもやっぱないないないない、じゃあ足りてへんところを別のもので補填補填補填、さっきの90点のテストですよね、10点あと10点ってそこにこだわるよりも、90点十分やん、よう頑張ったやん、そこからあと10点プラスにしていける意欲が湧いてきたら、それはもう本当に素晴らしいことだなと思うんです。なのでこのあるものでどうにかするとかできるように考えられるっていうのが豊かさなんじゃないかなと思うのですね。溢れて溢れてあることが豊かなんじゃなくて、ないところからもあると思えて幸せを作り出せることで、この豊かさを持つためにぜひ皆さんには太陽と月の二面性を持っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました、ね、先ほども言ってくださったように、太陽ってやっぱりこうガンガン照らしてこう元気な感じあると思うんですけど、もうそれが疲れたら月になったらいいんです。で月になってエネルギーがどんどんどんどん溢れて、自分の中からもこう溢れて溢れて、わっわっ満たされてるなってなったら、ぜひね太陽になってどんどん周りに注いであげてください。そういうね光を与えることで子どもさん、まあ、周りの方そうですけど、特にこのね皆さんから発される光を受け取ってよりハッピーになるのはお子さん方だと思うんですね。お子さんもその光を受け取ることで温かくてハッピー でそんなハッピーな子供さんを見たら、またお母さん方も月の気質でね、あ嬉しいな、可愛いなやっぱりって思えたりしたら、もうここでもうずっと循環してますよね、ハッピーがっていうようなね関係性でいられたら、より皆さんのお話気持ちもお子さんに伝わりやすくなっていくと思うんです。なのでぜひね伝え方というお話の前に、この心持ちの話をねちょっとさせていただきたくて、今させていただきました。ありがとうございます。ちょっと一旦飲ませてください緊張で口がカラカラになって、皆さんもお手元の飲み物とか何か終わりだったらね、よかったら気軽に飲んで聞いていただいて結構ですんで、あ、こぼしちゃった。はい、で続きまして、ではいよいよね伝え方というこのスキルの部分ですね、技術の話をしたいなと思います。でこの伝え方のお話の中に項目が3つあります、うん、ここを心がけるとより伝わりやすくなるよというお話ですね。この話はねすごいメモが取りやすいと思いますので、あこれ大事そうやなと思ったらよかったら書き留めていただければと思います。3つあると言いました。まず1つ目は、 的確に具体的に言うということですね。的確に具体的に言うということです。例えばちょっとあっち向いてとかこっち向いてよとかいうような時に、何々を見て、お母さんの方を見てとか、壁に背中つけてとかっていうように、あっちこっちとかいうこういうねざっくりした表現ではなくて、何をどうするっていうように具体的にはっきり言うということ。すごい、私これが今子供4歳なんですけど、もうなんか逆に子供の感じで、なんていうの、赤ちゃん言葉みたいに表現するのが得意でなかったので、もうこの表現でずっと、もう1歳くらいからかな、何かを言う時にはしてたんですけど、話聞いてないなとか伝わらへんなっていうので困ったことって正直ないんです。あんまりこれを言うとなんか、へえそうなみたいになること多いんですけど、なんか言ったらやってくれるっていうのがあって、すごい楽やなって思ってますので、すごいこれは体感でね、効果があるというか、まあ言われたらそれはやりやすいわなっていうのがすごくあるのでおすすめです。こっち向いてとかっていうんやったら、机の方を見てとか、こっち向いてとか、壁に背中をつけてねみたいな感じね。でであと大人の会話でよくある匂わせる感じのやつも言わないですね例えばそのご飯中とかに、何々してって来たりするでしょ、子供さんがね。その時に、いやもうご飯食べてるし、もういやご飯食べてるやん、いやご飯食べてんねんって、いやそれは見たらわかるってみたいなやつね。ご飯を食べてるじゃなくって、いや今ご飯食べてるし、食べ終わってからするわ、やったらわかるわけですよね。ついついこう大人のね感じで最後まで言わないっていうのってあるんですけど、今は無理って私もよく言います、子供に。もう今は無理って、もうすぐ言っちゃう。でも、あ、無理なんやってなる。食べ終わってからやるから、遊んで待ってて、ここまで言います。うん、この待っててっていうのもね、あれですね、いや待つってなんやみたいな、どんだけ待つねっていうのも子供さんとして思うところがあるので、トミカで遊んで待っててとか、積み木片付けてて、その間にこっちも段取りしてやるからみたいな、何かその具体的なことまで言うっていうのを心がけるのが、すごいこう伝わりやすい話し方のコツの一つ目じゃないかなっていうふうに思います。あと今の例えの中にもあったんですけれども、二つ目におすすめしたいのがですね、理由をちゃんと伝えるっていうこと。今のね、例えの中にもありました、今は無理、今は無理だけやと、すごいこうなんかただただ断られただけでショックなんですけど、いや今ご飯食べてるから無理、ここまでね理由もちゃんと伝えてもらえると、まあ、納得しやすい、まあ、納得できはらへん時もあると思いますけど、でもちゃんとこっちにもこっちの都合があるので、そこまでも伝えられれば、さらにねその先にお互いディスカッションもしやすいのかなっていうふうに、一方的じゃないですよね、理由をねちゃんと伝えられれば、のでその理由をしっかり伝えるっていうことも心がけています。ただこれ逆に理由を考えてもらう場面もよく持ちます。なんかなんだろうな、なんでやと思うっていう質問、私すごいよくするんですね。例えばそうだな、ご飯、私先からご飯の例えばっかりで申し訳ないんですけど晩ご飯の前におやつ食べたいみたいな時に、いやもう晩ご飯前やし、今食べたらお腹いっぱいになって晩ご飯食べれへんからやめときっていうのも分かりやすいんですけど、お母さんこれ食べたい、いやもう晩ご飯、あかんあかん、今あかん、なんでやと思うって聞くこともよくやります。クイズみたいにして考えますよね、聞かれたらやっぱりね。でこういうふうにしっかり自分で考えて、なんか空気読んで、あ、はいはい、晩ご飯食べなあかんからでしょみたいなふうに、しぶしぶでもね導かれはると、やっぱり自分でこうやって考えて答えを出していける考え方、考える力 がつくと思うんですね。でやっぱこのやり取りの積み重ねで自分の中からしっかり答えを自ら導けるというような力になられると思います。そうすることで依存せずにね、自分の意思でちゃんと自分のことを決められるっていうふうになっていかはると思うので、このクイズ的に理由を聞いてみる、委ねてみるっていうのも面白いと思います。思ってもみない答えを言わはったりもするんですよ。あ、そんな考え方もあんや、で、あ、だからあんなこといつも言ってんのかとかね、つながったりもするので、ぜひね、この理由をあえて聞いてみるっていうのもやってみてもらえたら楽しいかなと思います。あとは3つ目、承認と共感。承認と共感、これはね、ぜひ大事にしていただきたいところです。まず承認、承認と共感ね、ちょっと字が、承認と共感ですね。でまず承認の方なんですけれども、まあ、文字通り認めるということです。でね、ぜひね、結果よりもそのプロセスの方をしっかり見て、そこを認めてあげてほしいと思うんです。私さっきからテストの例えもすごい多くて申し訳ないんですけど、100点取ったよっていう時にね、すごいやん、全問正解したん、すごいな、クラスで1位やんか、よかった、おめでとうという褒め方をしてあげるのと、テスト100点取ったよ、よう頑張ったな、遊びたいのに我慢してしっかり勉強してやってたもんな、すごいやん、頑張ってたもんなっていう、こっちの方、そこにたどり着いた経緯の方を褒めてあげてほしいと思います。でね、これはね、ちょっと難しいなって感じはった人いるかもしれないんですけど、やっぱりね、お子さんのことをよく見てないとここで言えないんですよ、うん、だからね、ぜひね、これは見ててあげてほしい、普段から思います。なんかそのええことを狙って言わなあかんことはないんです。お母さん方から見えたものを言ってあげれば全然それでいいので、そのね、プロセスの方をぜひ言ってあげてほしい、うん、そんなところかな。で今度はこっちのね、こっち、共感についてなんですが、どうでしょうね、皆さんお子さんの気持ちとか感情に共感をするっていう場面って普段からお持ちですか？なんか振り返って考えると、あ、どうなんやろとか、なんかやってるよっていう人ももちろんね、おられると思うんですが、共感って改めて考えると、ほう、なんやろなみたいなところもあるかなというふうに思うんです。で、まあ何でもかんでも共感ね、できるものでもぶっちゃけまあないじゃないですか。子供やからというか、まあ人間やから間違ったことも言うし、ずれてることも言うし、もうわがままばっかり言って本質からなんかそれてしまって、点でようわからんこと言ってたりするようなこともあるわけです。でやっぱりこっちは親やし大人やし、なんかその第三者やからこそ正しいことがパッと言えたりするんですけど、でもそれをね、本人に言ったところで本人は理解できなかったりとかっていうことってあると思うんです。まあ、これ本当に大人でもよくある話で、例えば夜中にお腹が空いたからついついポテチ食べちゃったみたいな、ごめんなさい、食べる例えばっかりですけど、夜中についついポテチ食べちゃった、いやそんな36にもなって夜中にポテチ食べるって何してんの、体に悪いやんかみたいな、そんな太るに決まってるやん、いやそんな言われんでも分かってんねん、分かってんねんけど夜中にどうしても食べたくなって食べちゃう、分かってんねんけどやめられへんっていうことって皆さんにもないですか？あるよね。あ、今一番皆さんがうなずいてくれましたね。ありがとうございます。そう。この分かっちゃいるけどやめられないっていうこと。もちろんお子さんにもあります。ね。分かってんやけども、ついつい何かが理由にあってやっちゃったの。まずここをね、知ってあげてほしいんですよ。で、ここをね、分からんままに、いや、あかんやん、それはって、子供からしたら、いや、分かってんねんけどっていう。やっぱりね、ここを スルーして言われる正論ってすごいね、孤独感を与えるところがあるんですね。ご自身のね、あの経験とかともこう照らし合わせて考えていただけるとイメージつくと思います。なんかもうめっちゃ正論言われたら、でも言い返せないぐらい悔しい気持ちに、ね、なったりすると思うんですよ。なのでぜひね、この気持ちを理解してあげる、理由を理解して知ってあげた上で共感、ね、そこを共感した上でダメならダメと伝えてあげられるような、一旦共感をしてあげる、知ってあげるっていうことを挟むことで、子どもさんは自分の思いをね、否定されなかった。で、安心する。で、初めてやっとお母さんの言う正論とか、正しい言ってはることが理解できて受け取れるという流れになると思うので、ぜひね、この承認共感も大事にしてあげてほしいなというふうに思います。はい。ここまでね、ちょっと駆け足でたくさんお話をしてきました。お疲れも溜まってきたことと思いますので、ここからね、いよいよちょっとボイトレ体験をね、していただきたいと思います。実際ボイトレをね、受けられた方もいらっしゃいますし、喋る場面が本当に多い方っていうのも多いと思うんですけれども、やったことあるなということでも、よかったらあの復習やと思ってやっていただきたいなと思いますし、あ、これテレビで見たことあるわみたいなやつをやるかもしれません。ぜひね、あの一緒に楽しんでやっていただけたらと思います。今からやるのは、もうすごく大きくくくって2つ。腹式呼吸。よく聞くやつです。腹式呼吸と、あと表情のトレーニング。この2つをやりたいと思います。はい、ちなみに、ご自身の声について何か、まあ、聞かれて答えにくいか、悩みがそれぞれもしかしたらあるかもしれないんですけど、そうだな、私の言うお悩みに該当する方、手元でこうちょっとアピールしてください。こう上げていただいてもいいですけどね。まずじゃあ、声がちっちゃくって悩んでるっていう方おられます？じゃあ、声が通らない、よく聞き返されてぶっちゃけめんどくさいっていう方っておられます？いつもなんか聞かれるなみたいな。ありがとうございます。じゃあ、そうだな、ボソボソ喋ってる自分の声があんまり好きじゃないなっていう方おられますか？ありがとうございます。こんな方々にすごく有効な腹式呼吸のトレーニングがあるんです。ぜひね、これは持って帰ってやっていただきたいなと思うんですが、まず皆さんちょっとね、そうだな、お手元のものをどっか置いてもらおうかな。ぜひね、肩の力を抜いて楽にしていただきたいんですね。ありがとうございます。そうね、いいですね。ちょっと肩を動かしておいてください。前から後ろにぐるぐると、肩をね、動かしてるんですけど、ここの肩甲骨をこう動かすような感じでぐるぐると回していただけるとよりほぐれます。あ、いいですね。じゃあ反対です。後ろから前にぐるぐる回してみてください。はい、 OK。 じゃあ一回ね、皆さん真上に首を、真上見てください。頭の重みだけでね、後ろにこう落ちてる感じです。はい、戻ってきてください。じゃあこのまま腹式呼吸やっていきます。まずため息をついてみてください。上手やな。もうね、いろんなものをこう含んだため息をね、ぜひついていただき、もう一回いきます。せーの。ありがとうございます。じゃあ今度はこの歯と歯の隙間から細く、吐けるだけ吐いてみましょう。空っぽになるまでいきましょう。一回ね、吐き切ります。じゃあなくなったらリラックスして、また力抜く。いいですね。腹式呼吸ってすごいこういろんな教え方がねあるんですけど、とにかく吐くことの方が私は大事だと思ってるんですね。今皆さん吐き切った後、吸おうって思って吸いました？多分ね、そんなことないと思うんですよ。 人の体の作りとして吐いたら勝手に入ってくるので、吐いたら勝手にシャレみたいでしたね、吐いたら勝手に入ってくるので吸うことは頑張らなくて結構です。とにかく吐き切るっていうのをもう一回一緒にやります。せーの、はい、リラックスして、ありがとうございます。ここまでが準備で、今からやるのがさっきのお悩みをクリアにしていくきっかけになる発声練習、呼吸の練習になりますが、皆さんね、みぞおちを触っていただけますか。みぞおちわかるかな、みんな。この肋骨の分かれ目のこのくぼんでるところ、骨のないところですね。でね、ここ触るとき用に肩がこうガンダムみたいになる人いますけど、ぜひね、降りてくださいよ。はい。じゃあ、さっきの息です。吐いてみましょう。しかもちょっと強めに吐いてみる。じゃあ今度は歯切れよく吐いてみる。もう一丁。じゃあすすす、こんなリズム。せーの。すすす、はい。すすす、はい。最後、スッスッスッ、はい、ありがとうございます。みぞおちがポコポコ動いたよっていう実感ある方どれぐらいいる？結構ね、今見てありがとうございます。そうだよね、ほとんどの方動かれてますね。ここ、このみぞおちがスッスッスッスッ、こんな風に動くっていうのがめちゃくちゃ大事なわけ。これ動かないなっていう方は、まだ力が入っているか、吐く息の量がちょっと少ないか。うん。で、ここの溝落ちがとにかく動くっていうのがめちゃくちゃ大事で、一瞬で吐ける息の量がたくさんなわけ。ここの筋肉ね。横隔膜を使ってしっかり吐けてるってこと。そうすると、ちょっと大きい声出しますよ。す、す、はぁ、はぁ、おはようございますみたいな。なんかこうキーンと響きましたけれども、響く通る声が出る。ただね、大きい声出そうとするとおはようございますみたいなが鳴る声みたいな印象もありますけど、ではなく、ちゃんとね、体を使って出るおはようございます、今日もよろしくお願いします、松浦直子ですみたいな声が出るのにつながっていきます。体を使ってしっかり息を吐く、でそれに声が乗っかって出るっていう土台を作るために、ここがね、ポコポコ動くこの呼吸法、ぜひ皆さんね、やっていただきたいなと思います。音出ないんで夜中でもできるんですよ。お皿洗いとかしながらでもできる。まあこれやとお皿洗えないんで自分でね、ここを意識しながらスッスッスッスッとか、なんか1日1曲ね、 BGM 決めて、まあ何でもいいんですけど、例えば小袋さんの曲1曲かける、だいたい曲が1曲4分くらいか、4分間曲のテンポに合わせてずっとスッスッスッみたいなやるだけでもすごいこれ効果があって、私これね、かつて1ヶ月続けた時に体重が3キロ痩せてですね、カラオケのあの何キー、シャープ、それまで普通のキーで歌ってたのがシャープ3上げても歌えるようになりました。目を向いてるお母さん方ありがとうございます本当にね、その実際出る声の変化もありますが、健康にもすごいいいです、痩せたしなのでぜひね、取り入れてみてもらえたらなと思います。これがまずね、発声のおすすめのトレーニング一つです。で、最後になりますが、タイトルにもなってた表情、これね、やっぱりね、今もね、今でこそほぐれてきてくれてありますけど、最初皆さんねまあね、緊張もあるし、私も初めちょっともしかしたら怖がってたりしたかもしれないんですけど、やっぱりこう相手が笑っててくれるとこっちも笑いやすくないですか。そうですよね、これやっぱ子供さんもそうで、家族もそうで、もうみんなそうやと思うんです。なので心から笑えたらもちろん一番いいんですけど、さっきのね、前半の話を使って笑えたら一番いいんですけど、気持ちがあっても、もう顔面が筋肉こわばってガッチガチやったら、やっぱ笑いにくかったりもするわけです。それを今からやる、表情筋フィットネスでね、ほぐしていただきたいなと思います。ちょっといくつかやるので、もう皆さんね、顔で覚えて帰ってくださいね。じゃあまず、 見えます？見える？大丈夫やな。はい、じゃあまず口元からいきますよ。皆さん口をね、空気でパンパンに膨らしてください。かわいい、みんなこっちから写真撮りですね。ここにもね入れてほしいんだ、鼻の下、あとちゃんとここの下も、うん、今度すぼんでください。ひよこちゃんがいっぱいいるな。今度じゃあ膨れて、すぼんで、膨れて、すぼんで、じゃあ今度こっちだけ。上、下、じゃあ回転します。こっちからゆっくり回して、ゆっくりよ、追い抜かんといてね、ゆっくりよ。すぐね追い抜いちゃうんですけど、これゆっくりやるほど辛くって効果があります。2周いきますよ、もう1周だけ。上とね下が行きづらいんですよ、大体。そうですよね。はい、ありがとうございます。はあ、しんどい。思わず声が出る。あの後ろの方の方もはあっていう顔してはりました。そう、結構ね痛いと思うんですけど、いかにこれはあの筋肉が縮んでるか伸びないかっていうところあります。でここをしっかり動かすことで口角がやっぱ上がりやすかったり、あとほうれい線の緩和、女性には嬉しいですね。あとリフトアップの効果もあります。のでまず口元をこんな風に空気膨らす、すぼむっていうのでほぐしていただいた後、さらにやりたいのがうーと、い、うー、すぼめるだけすぼんでね、いー、いの時にね上の歯が6本ちょっとチェックできないかもしれませんけど、今ね上の歯が6本で首に筋が立たない、今これダメなことやってるよ、笑ってないよね私ね、今ねこっちです。首の筋で、首の力で引っ張るんじゃなくて、ほっぺたで上げてほしいの。そうそうそうそう。だからね、目尻も下がります。いい。こんな風に指をほっぺに置いてもらうと分かるようですね。いい。そうそうそうそうそう。いい。の時にだから指が下がるはずですからね。最後いい、そうそうそう、いいですね。だいたい皆さんできてるな。このほっぺの一番高いところに指を置いて、いい、いい、このまま力抜いて、はあ、おはよう、今日も行ってらっしゃいとか、おかえり、この顔でね迎えてあげられると、はあ、嬉しい。お子さんになると思いますんで、皆さんぜひね、ほぐれたお顔と、息の声と、太陽と月の心でね、お子さんと関わっていただけたら嬉しいなと思います。以上になります。ご清聴ありがとうございました。よろしいでしょうか。
ただいまお聞きいただいたのは、令和元年11月11日月曜日に草津第二小学校で開催されました家庭教育サポート授業の収録音源で、講師は松浦直子さん、テーマは親子のコミュニケーションです。なお、この放送は草津市教育委員会及び講師の承諾を得て FM 草津が作成配信しています。